2月放送分のワンヌマプラス子育てです。ここからはコース FM 上田光平がご案内していきます。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私コース FM アナウンサーの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。今月もよろしくお願いします。さあ、いつも通り今日も宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。珍しくテイク2もう普通の話はできません。
言わなくてもいいもの。
一回やりましたから。
言わなくてもいい。はい、なんでテイク2になったかっていうのは、後々お伝えするとしてですね、はい、ヒントは今日の収録場所。
はい、さようでございます。
に関わっているということですが。
はい、では早速、はい、ゲストの方に自己紹介をお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい。はい、
金岡小学校で教員をしています。鈴木泰治と申します。はい、30歳です。
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ここで金庫
そうなんです。
1
回目の収録では、でね、テイク1は、はい、よろしくお願いします先生、はい、30歳というね、年齢まで言っていただければ、はい、言ってたら金婚観光になっちゃったので、
そうですよね、
一回収録止めたんで、はい、もう一回撮り直しで今テイク2でお届けしております。
いい話をしましたが、そこは割愛させていただきます私はで、今回のテーマは、はい、小学校のパパ先生が育児休業を取る話ということで、うん、ぜひお話を伺いたくて鈴木先生にお願いをした次第です。
はい、ということで今日収録しているのが金婚観光が鳴る金岡小学校、
はいはい、金岡小学校の1階の和室で、はい、いろんな音が聞こえていいなの中に、すごいカットインのチャイムでしたので、びっくりし
まし
たね。
まあ、学校らしいなと、はい、実は今特別にこのお部屋のチャイムを止めていただいております。
はい、
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学校全面協力のもと、はい、収録をしておりますけれども、
はい、
そう、今日のテーマね、小学校のパパ先生が育児休業を取る話ということになります。
はいはいはい、
先生 ね、うんうん、その経験からのお話いろいろとしていただこうと思うわけですけれども、
はいはい、先生としても、そうですよね、うん、教員になって何年目になる感じですか。
今年度で一応8年目、
はい、8年目、あ、そうなんですね。で、学校としては何校目ですか。
金岡小学校は3校目になります。はい、3校
目、やっぱりいろいろなご家庭がある中で、普段お子さんと接するときに何か大事にしていることとか、例えば気をつけていることなどがあれば教えていただけますか。
はい、やはり最近家族の形が多様化しているので、はい、うんうん、自分の中での当たり前で物事を進めないようには気をつけています。
はい、
まあ、例えばですけど、こう父親が働いていて、母親がお家にいて、はい、っていう家庭は今では当たり前ではないと思うので、はい、まあ、ちょっとしたことなんですけど、声をかけたりするときに意識をしています。
はい、
あと、そうですね、家庭とか学校だと、やっぱ子供、あの場所も小学生なんですけれども、はい、どうしてもこう年齢が低いとか、はい、体が小さいとかで、うんうん、こうちょっとこう適当にしてしまうようなところもあるんですけれども、うんうん、まあ、そこをやっぱしっかりと小学生といえど一人の人として、うんうん、会話をしたりだとか向き合ったりっていうところは大事にするようにしています。
先生として8年目ということですけれども、はい、慣れてきた部分もあれば、いろいろまだ先生ご自身としても、学んでいる部分もいろいろあって、
はい、
家庭とお仕事との両立っていうのは、いかがですか？
今まさにその、両立っていうところの難しさを実感しているところですね。
まあ、先生をめぐってはね、いろいろとニュースにもなるくらい、はい、お仕事がいっぱいあって、
そうですよね。
ね、お休みもなかなか取れなくて大変だなんていう、はい、話も聞きますけれども、
はい、
一方で、鈴木先生が、
はい、
育休を、はい、取ると、
うんうん。そうですよね。なんで先生が育休を取ることを知ったかと言いますと、私の実は次男が、2年にわたり、うん、担任に、はい、
そうなんですか、
なっていただいてて、はい、いろいろ情報がちょこちょこ入ってくる中で、はい、まあ、赤ちゃんが生まれるんだよっていうところとか、うん、そろそろ生まれるよとかって、はい、そういうのを、ね、子供を巻き込んで楽しみにしてくれていたところがあって、
それも先生としても、 はい、児童の皆さんに対してオープンにお話をなさって、はい、来たということですね。
もう生まれるよとか、あの赤ちゃんできたよとか、そういうところから、はい。
いいですよね。
なるほどね。
そう、ちなみにその中で、あの育休、育児休業を取ろうと思ったきっかけを教えていただけますか？
はい。まあ、いろいろと考えたんですけど、はい、一番はその生まれてすぐの新生児っていう時期を、うんうん、まあ、間近で育てたいなって思ったのがきっかけです。うん、
はい、
まあ、二度とその新生児っていう時期は来ませんし、
はい、
まあ、仕事をして、稼がないといけないなっていうところもあったんですけど、
はい、
まあ、それよりもそういう理由で育休の方を選びました。
可愛、うん、はい、いですよね。あっという間に過ぎちゃうし、私ずっと匂い嗅いでました。
はい、
ずっと男子2人、女の子1人でしたけど、うん、男子の匂いは独特で、可愛 い, いです。
あんまりそこまで考えたことなかったですけど、はい、でも言われてみると、はい、まあ、今思えば、はい、ああそうかなってね。ちなみにお子さんお生まれになったのが
昨年の12月25日のクリスマスです。
うん、はい、もう鈴木家にとっては素敵なプレゼント
ですね。
はい、
ね、
サン
タさんって名前ですか？
サンタさんではないです。
なかった。
いくらなんでもね、皆さん、はい、だからといってね、
でも
そうはならないでしょう。だって、
もう一個ぐらい出ます
か？ご自身のね、
はい、
お宅でね、
はい、
25日に生まれて、はい、サンタさんってつけます？一番
3ですよ、数字の3。
そうですよ。一番最初のお子さんにですよ。
そうですね、女の子。
男の子。
男の子。ほら、可能性はありました。
サンタ。
違うんだ。
ねえ、ちょっと考えすぎですね。
残念です。はい。
さて、
はい。
気を取り直して。
はい。
あのね、私も、はい、まあ、3児の父で、一番目小学校で、真ん中が今、年中で、一番下はまだ本当に生まれたばっかりなんですけど、8ヶ月、9ヶ月かな。
あ、
か
わいい。
はい。ですけど、やっぱり世間的には、育児休業を取らなきゃね、みたいな雰囲気になってますけれども、
はい
はい、私はやっぱり仕事柄なかなか取れない。まあ、会社としては推奨もちろんしてくれるんだけれども、はいはい、私個人的な業務をやっぱり円滑に回すためにも、なかなか取れないというのが正直なところですけれどもね。
は
い、
う
ん、
ですよね。私もでも3度出産しましたけど、その都度やっぱり仕事は一旦ね、辞めましたね。うん、
あ、
そうなんですよ。まあ、選んでっていうのもありますけど、うんうんうん、ちょっと違う方向にしたいなとかって思うきっかけにはなりますよね。
でもそうですね。
と、はい、続けるという選択肢もあったとは思うんですけど。
でもね、周り見ているとね、はい、あれだけこうがむしゃらに仕事人間だった人がパパになると、
はい、
産休、あ、育休か、
はい、
取りますって意外になるもんでね、うん、
いいですよね、
うん、何かそういうこうきっかけがなければなかなか取れない、はい、ということもあるじゃないかなと思います、ね、
確かに。なんかあの取るにあたって、
うん、
育休取るにあたって周りの反応とかあとは調整が難しかった点っていうのはあったんですか？うんうん、
はい、あの周りの反応としては、
はい、
もう取りなよとか、うん、いいよいいよとか結構、
はい、
私はあの前々から育休取りたいですっていうのも言っていたので、
はい、
うん、まあ、周りの反応はとても良かったのかなって思います、はい、
うん、
まあ、そういう職場っていうところが、まあ、すごい感謝したいところなんですけど、うん、
はいはい、
まあ、ただその職業柄、
はい、
あの学級担任という立場ではあるので、
はい、
まあ、自分がいない間の、まあ、クラスのこととか、
はい、
あと授業をどうするのか、はい、そういうところが一番悩みましたね、
うん、
で、代わりにこう、担任の先生が来るっていうわけでもないですし、
はい、
まあそこの調整が難しくて、うんうん、まあ本当は、
はい、
もう調整もしないで、こう、すっと休みに入れるといいんですけど。
そうですね。うんうん、でもそういうので、さっきも言いましたけど、やっぱり子供にもいろいろ伝えてくれる、
はい、
取るよっていうので、急にいなくなるわけじゃないから、寂しい感じもあれども、
うん、
あの不安な感じはあんまり感じなかったんですよ、子供から。そう。だからまあ先生が、であとは親としても、育休取る人が身近にいるっていうのはすごくいいですよね。
うん、そうですよね。
はい、
もうこれ先生、まあ、いわゆる、まあ、 過去現場、
はい、
教員というお立場でもいろいろとやっぱりね、難しい部分取るのが難しいっていう方もいらっしゃるし、今の話の通り、うん、一般企業においてもやっぱり難しいっていう、
そうですよね、
正直言うとやっぱりそういうね、
は
い、
そうですね、
ことになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
うん、確かにいろんな形がある中で気を使うっていうのはもうどうしたって気を使うとは思うんですけど、
うん、
ただ休んでごめんねじゃなくて、うん、困らないようにやってますよっていうのが大事ですよね、うん、大きく違うっていう感じはしますね、
これでも実際に休みを取ってみないと、うん、こうパパとしてわからない部分っていうのもあると思うし、
はい、
先生というお立場でも取ってみて学ぶことっていうのは多分ある、はい、でそれがまた教育現場の中でこう還元されていくっていう、ね、うん、メリットもあるんじゃないかなというふうに思うんですよね、
はい、
ここで、
はい、
こんなデータがあります。令和5年子ども未来戦略方針の国地方の男性公務員の育児休業取得率の政府目標というのがあってね、これ今年2025年、
はい、
育児休業1週間以上取得っていうのを 85%
目標です
にしたい、
はい、
2030年5年後には2週間以上取得というのを 85% にしたいという目標があるんです、
はい、
沼津市はどうか、
はい、
令和7年度末までに、ですから、2025年度ということですね。末までに 85%。で、水道部私立病院教育委員会は 50%。はい、まあ、はい、業務によってもいろいろ状況が変わりますんでね、パーセンテージ少し変わりはありますけれども、
はい、
大体 85%。ですから、まあ、国の方針に沿って、
はい、
来年度末までに 85% ということですね。
はいはい、
でね、取得状況どうかと、
はい、
今目標に関してはご紹介しましたけれども、はい、実際の取得状況どうかというとですね、うんうん、
はい、
遡って令和3年度が 14.3%、
はい、時代がそうですか、でももう令和の時代でもですよね、
14.3%、
はい、
で翌令和4年度、
はい、
これ 23.9%、 これ全て男性の皆さんですね、対象者が、ね、46人に対して取得した人11名だった、
はい、
でその後です、令和5年度、
はい、
対象者32名に対して取得された男性30名、
うんうん、
93.1% になりました、はい、この4年度から5年度っていうのは ね、はい、
一
気に数字がこう上がっていった、
はい、
国としても地方としても、
うん、はい、
育児休業を取りましょうよというのが叫ばれるようになった頃から沼津市の職員さんとしても、かなり取得するという方たちが増えた。
確かに、
これだって沼津市の今公務員の産休育休取得の状況をお伝えしましたので、
そうですね、で鈴木先生のちなみに先輩とかで取ってる方とかはいたんですか？
もういますね。
あ、いるんですね、はい、その中に含まれているぐらいかもしれないですね。いわゆるそうですね、ロールモデルが近くにあると取りやすい
ですよね。取りやすいっていうのもね、あるかもしれない。
はい、
ちなみに今、沼津市の男性の取得の状況をご紹介しましたけれども、はい、他の自治体の令和5年度どうか。
はい。はい、
さっき沼津市の場合はね、令和5年度 93.8% という
数字
が、静岡県、うん、これは県職員さんですね。
はい。
37.1%。
ら
静岡市が47.7%。浜松市が40.7%。
はい。
これは、令和5年度地方公共団体の勤務条件などに関する調査結果をもとに出した数字ですけれども、
うん
うん、こうやって見るとですね、やはり、沼津は結構ズバ抜けて、
そうですよね。
高い
ね。取得率が高いですね。
ねえ。
いいんじゃないですか、なんかこう、気運が上がってるっていうかね、取りやすい、あなたもあなたもみたいな感じになりますと。
まあ、あの公務員ということで数字をご紹介しましたが、はい、一般企業などでもあのうちの会社も含めてですけれども、
はい、
育休産休、うん、比較的取りやすい、
はい、
そういう環境になっていますし、うん、タイムリーな話題で言うと、はい、コース FM でも今産休を取っている女性社員がいます、
はい、
ですので、
はい、
今ちょうど今日の収録にも、
はい、
まあ、公認と言いましょうか、その期間、
はい、
お仕事をしてくださるという新たなメンバーも入りまして、
はい、
我々としてもそこでこう社内的に新たなコミュニケーションも生まれるし、はい、こう業務に対していろいろ見直しをしたりとかっていう、会社にとってもね、いろいろ大変なこともあるかもしれないけど、うん、 プラスになる部分もあるんじゃないかな。
そうですよね。こうじゃなきゃ困るみたいな、先ほどの先生おっしゃってた、いわゆる、うん、じゃあ他人の先生がいない日はどうするのみたいな、こうパニックにならずに、うん、それはそれでっていう感じになるのは、本当に子供にとってもいいですよね。予測不可なことって絶対起こるから。
そうですね。そうなんですよね。で、先生ね、育休取られたということですけれども、
はい、どっちが楽ですか？楽ってことないですけど、学校来てるのと、お家で、
難しいな、
楽しいでもいいですよね。ね
あの、どっちも楽し、はい、なんか、それぞれの楽しさがあるというか、はいはいうん、やっぱり、あの、学校現場と共通してるのは、やっぱ、はいそれこそ何が起こるかわからないというか、はい、育児もやっぱこっちが思い描いているように、はい、やっぱ行動はしないので
わかります、
ね、12月の25日にお生まれになって実際取得されたのが
はいちょうど冬休みと重なっていたので、はい冬休みの間は休みに入らせてもらい、うんうんうん学校だと始業式が年明けにあったんですけど、うんはい、そこの1日だけ出勤しまして、うんうん
はい、なるほど
でそこから、はいはい、約1ヶ月ぐらいですね、
はい、一番大変な時期なんですよねお子さんが出てきてっていうのがでお母さんの母体も回復してなくて、ねうん、そう1ヶ月じゃ終わらないんでしょもうエンドレスですけどその最初が共同でできるといいですよね
そうですね、うんだから、
何するんですか？すいません。
いろいろ聞きたくなっちゃ
った、ね。どうぞ。やってるかな、ちゃんと
で。そうです。夜のミルクを飲ませたりとか、はいはい、あと、おむつの意識が自分の中にすごくなくて。
はい、え？近代ですよね、まだ10回とか。
そうですね。ミルクはあげなきゃとは思ってたんですけど、はい、あ、おむつをこんなに変えるんだっていう。
そうなんです飲んだらで
も。そうだね。でもなんか今、ねえ、思い出した。新生児は本当に細くか弱い足がちょんちょんと2本出てて、
ブカブカ。
ブカブカのおむつを変えるんですよ、何回もね。はい、それが気がついたらムチムチに変わっていてね、
そうなんです
気がついたらおむつが取れるという、
はいはい、
ね。
待って言われますよね。
とはいえ、今多分生まれてまだ2ヶ月、はい
2ヶ月目ね。
かわいいかわいい。
だから、今一番大変。
ムチムチになりかけて
る。かけてる。
かけて、首もまだぐらぐら。
あ、まだ座って。
そうですよね。いやでも、今のお話、これまでのお話にあったように、担任の先生というお立場でもあって、授業もなさっている中で、この出来事、経験というのを子供たちに、まあ一つの教育という形で還元をしてるっていうのは、宮代さんは保護者という立場ですけど、はい、どう感じます？
素晴らしいなと思います。やっぱり実感のこもった言葉だし、いいことばっかりじゃないと思うんですよね。大変なこともあると思うし、
ね、
あとは、ずっといる良さももちろんありますけれども、たまに先生が来る日をとても楽しみにしています。話もこの話もしようっていう感じの、新たなこう人間関係の構築もいいですよね。
はい。そうですね、はい。いろんな、経験からのお話が、教育現場の中でも出てくるということなんですけれども、はいそれを踏まえた上で、はい、やっぱり経験なさったからこそ伺いたいことっていうのは引き続きありますのでね。
はい、なんか沼津市の子どもたちとか、あとは親子に改めて伝えたいこととかっていうのはありますか？
はい。まず子供たちに対しては、うんはい、まあ実際に新生児をこう育ててみて、うん、まあ今のこの、まあ小学生もそうですけど、すべてのこう子供たちは、まあその新生児とか、はい、そういう小さい時期を経て、うんうん、あ、大きくなったんだなってすごい実感するようになりました。はい、で、やっぱよく言われるのが、子育てってすごい大変なので、はい、まあ親にしっかり感謝をするんだよとか、まあ、自分もそうですけど、はいまあ、そこはもちろん痛いんですけど、まあ、それよりもこうよくそこまで育ってくれたなっていう、まあ、そこで嬉しいよっていう気持ちの方が、うんまあ、大きくなりましたね、うんまあ、我が子もそうですけど、はいまあ、これからもこうぐんぐん大きく育ってくださいっていうのを子どもたちには伝えたいです、
はい、先生ねこういうことを参観日の後に言うんですよ頑張ってるって気もしてなくても親はちょっとグッときちゃうっていう
それ保護者の皆さんに向けて先生なりのメッセージを発信なさるわけだ
そういうこと言う、
なん かすごい、今日先生ベタ褒めの回になってる。
いやいやいや、もう。
でも素晴らしいですね。
そうですね。
あと親に対してとかってありますか？
あ、そうですね。はい、まあ今のところともつながるのかもしれないんですけど、はい、そのすべての親に対して、うん、まあ、本当に育児をしていてすごいなって、素直に思います。で、まあ、ましてやその働きながらとか、うん、あと二人三人兄弟でっていう風になると、もう本当に今一人でもすごい大変な状況なのに、どうやって育ててるんだろうっていうのを本当に不思議に思うばかりで、はい、もうそこは本当尊敬と同時に、まあ自分もそうなりたいなって思いますし、はい、また父親っていう立場で言うと、はい、まあそれこそ育休がまあ当たり前になってくるといいなって思います。うん、でその当たり前がその、まあ、絶対取るんだっていう形ではなくて、はい、まあ、取っても取らなくても、それこそ仕事の状況とか家庭の状況とかもあるので、まあ、どっちでもいいよね、うん、取るなら取ろうよ、みたいな空気感になるといいのかなって思ってます。
そうですね。うん、確かに、
うんうん。で、自分はその、まあ、経済的なことももちろんあるので、わからないんですけど、まあ、この先、例えば二人目とか、生まれた時には、まあ、また育休を取って、育児に専念したいなとは思ってます。
やっぱり一度そういう経験が終わりだから、また、もしね、二人目ってなった時にも、率先して取ろうっていうお気持ちになれるっていうのは、はい、やっぱ素晴らしいことだ
よね。そうですよね。はい。で、それを見た子供たちは、そういうもんだと思って育ちますから、
そうですね。
特に男性、もう男児は大事ですよ。うん、やっぱりね、こう、いくら男女平等といえども、うん、なんとなくこの空気感の中に女性がやるウェイトが大きいっていうのは肌感として感じますので、
そうなんですよ、
やれることなのか、ね、やらざるを得ないことなのかってありますけどね、うん、男性が加わってくれるとぐっと楽しくもなりますよね。
そうですね。そう、一番上のね、私子供が小学校1年生って話をしましたけれども、はい、7年前、8年前っていうのは、やっぱりまだ育児をめぐっての環境、今と全然違ってたと思いますね。この7年間でもね、はい。それが真ん中が生まれ、今一番下が生まれっていう中で、はい、改めて父親として母親としてのまあ役割、
はい、
その分担の仕方っていうのも、ここ数年で大きく変わってきたなって、うん、それは世の中全体が、社会全体として大きく変わってきたなっていうのを、なんとなく実感を。
確かに、
うん、していますね。
そうですよね。
例えば、子供を遊ばせられるような施設に行ったとき、はい、7年前はやっぱお母さんが多かったなってイメージがあるけれども、この7年の間で、結構お父さんの割合も多くなってるなとか、本当にこの数年振り返るだけでも、育児をめぐっての環境、子育てをめぐっての環境というのは大きく変わってきているので。
そうですよね。なんかこう、抱っこ紐にしても、割と可愛らしい素材とか、色もあったんですけど。
で、お父さんがそれを使ってお子さん抱っこしてるとかね。
そうそう。あと、ママバッグって言ってたのも、ママバッグでなくてもいいよなってずっと思ってたんですけどね。
時代とともにいろいろとその子育てをめぐってね、誰がどうこうっていう時代ではありませんから、
はい、
みんなね、お父さんもお母さんも子育てに参加をするというのが今や当たり前という中で、もちろんお休みを取るのもパパであってもママであっても OK ですよという中ですね、はい、小学校の先生として、まさにパパ先生としてお休みを取られたということで、
はい、
これから今度例えばその経験が後輩の、はい先生にもいい刺激になるんじゃないかなって思うんですけど。
は
い、
そうですね、うん。やはりその後輩が、じゃあいざ、子供が生まれて、どうしようかなって悩んだ時に、
はい、
あ、そういえば取ってたなとか、
はいはいはい。
で、自分がこう、いいよっていうのをこう、いろいろ話をしたりして、取ってみようかなっていう気に、なってもらえれば、それがどんどん続いてっていうふうになるのかな。
いいですよね。まあいろんなご事情があって取れない方もいると思うんですけど、うん、取ってくれたっていうのはその後の夫婦関係にも結構ね、結構大きく影響します。うちは取らなかったんで、うちも取ってくれなかったっていうとちょっとあれですけど、はい。
そうですね。どうしても 今を生きている、まあ、一般企業であったり、まあ、学校もそうかもしれませんけれども、はいはい、管理職なさってる、ね、年齢が上の方々っていうのは、そういう経験をなさらずに今に至っているから、はい、なかなかこう、現状を理解するっていうのも正直言って、いくら理解してと言っても難しいっていうのも正直あるんだと思うんですよね。その中でも、まあ、今日はね、先生に実際にお休み取られたということでお話伺ってますけれども、はいはい、
これからも取るんですもんね。
これからも、はい、取る予定ではいます、はい。
それをこう、ちゃんと理解をして、今日も校長先生と教頭先生にご挨拶しましたけれど、
はい、ね、頑張ってって言って、
そう、
あったかい。
バックアップしてくださるっていう環境を作ってくださるっていうのは本当に素晴らしいことだな、なんていうね、はい、いうふうに思いました。でもまだ2ヶ月ですから、
はい、そうですね、
先生。
本当ですね。
これから大変です
ね。これからだと思います。
まだ夜泣きもあるでしょ
う。あります。
ね、
はい。もう可愛い可愛い、そんな2ヶ月が泣いたって何でもないですね。
でも、その時々でやっぱ苦労があるんだよね。ところがそれが過ぎてしまえば、はい、そんなこともあったっけ、
そうですね、
ぐらいな感じで過ぎ去ってしまうんですけど、
そうですね、寒いから大変ですよね。
そうですね、冬だと、う
ん、手出てるとこがひんやりひんやり、
そうですよね、
びっくりする、なんかこう精一杯でやってたら抱っこしてる赤ちゃんの足元ひんやり、靴下履かせるの
は靴下
もうね、なんかね、こちら側は別に先輩面する質問ないんだけど心配になっちゃってしょうがないです。2ヶ月でしょまだって、
はい、まだちっちゃいからね、軌道にも乗ってないんですけど、いまだにどうしよう
こっちもそうですよ。
そうですね。
子育てっていつになったら軌道に乗るんだってね。は
い、そうですね。まだ今のところ乗ってないです、
親としてちゃんと勤まってるかなっていうのを常に模索しながら、はい、今に至ってますけれども。
ね、
いやー、でもね、2ヶ月、本当にあっという間に何ヶ月何年っていうふうに育っていくと思うので、
はい、
これからの経験をまた、教育現場で、
はい、
児童の皆さんにぜひ還元をしていただいて、
はい、
ちょっと本当に一つ思ったのは、命の授業にもつながるんだなって、
そうですよね。
そうですね、
うん。
その、ちょうど赤ちゃんができたよっていう話を学校でした時も、
はい
うん
はい、
授業参観の日で、
はい、
道徳の授業をしている時だったんですけど、家族のありがたさとか、新しい命でっていうとこの部分で、うん、実は先生もねっていう話で、はい、させてもらいまして。
そうだったんですね。はい、だから、その時にね、話を聞いた子供たち、児童の皆さんも、きっと多分それって成長していく中でも思い出に残ると思いますから。
そうですね、忘れないですよね。ね、
いつかその世代が、母親、父親世代になった時に、うん、何かその話をもとにね、
はい、
子育てにプラスになればいいなというふうにも思いますしね。うん、
いや、
これから、先生も大変だと思いますけれども、
はい、
ぜひ、子育て、一緒に頑張りましょうね。
はい、そうですね。
はい。ということで、今日は、小学校のパパ先生が育児休業を取る話ということで、実際に先月の末にお子さんがお生まれになって、育児休業を取られたという金岡小学校の鈴木大樹先生にお話を伺ってきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
勉強になりましたね。
勉強になりました、ね、サンタ君ではなかったけれど、
はい、
はい、
何君かは後でこっそり収録終わったら教えてもらいましょう、
はいはい、サンタ君ではない、
そこにこだわってさあ、三好さん、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ここまでありがとうございました。ワンヌマプラス子育てでした。